ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長、伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、始まりました、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。伊藤先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤先生、もう12月23日日曜日、年の瀬ですね。
そうですね、
伊藤先生はやっぱり師走ということもあってお忙しく過ごされてるんですか？
はい、23日の次の日、明日ですね、講演会があるので、それが打ち上げの予定です。
今年最後の
講演会です。
講演会ということで、はい、行うということですね、はい、さて、この番組ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木、いつもで、ね、郷土の歴史についてお話をしているんですけれども、はい、伊藤先生、今日はどんなお話なんでしょうか？
はい、新潟県内の上策の未来志向というタイトルでまとめてみたいと、こう思います。
はい、新潟県内には大和朝廷の上策3つあったと伊藤先生考えられているということ で、
そうですね、
はい、この3つについてまとめるということですね。
はい、
はい、ぬたりの木、岩船の木、そして月さらの木でしたよね。
はい、そうです、うん、月さらの木もようやく上策の仲間入りができてですね、新潟県内に3つの上策があるという認識が深まってきてるんで、このヘム柴田のラジオ郷土史講座も大変良かったなと思ってます。
うん、今回のテーマはその新潟県内の上策の未来志向、
はい、
未来志向ということで行うんですよね。
は
い、
これは現段階ではぬたりの木は新潟市がオンリーで、から岩船の木は村上市がオンリー で、
うん、
で月さらの木は胎内市と新発田市がようやくスタートについたという段階でバラバラなんですね、
うん、
内容もスタート時期も研究内容も、これらをその新潟県の教育委員会、あるいは新潟市の教育委員会、新発田市の教育委員会、胎内市の教育委員会、村上市の教育委員会がそれぞれ力を合わせたらどうかっていうので未来志向という話をつけた、タイトルをつけました。
この新潟県全体として取り上げていこうということで。
そうです、そうです、
いうことですよね、うん、例えばどういった取り組み、取り上げ方ができるんですか？
今私が願いを申し上げましたけど、新潟県の教育委員会もそういう方向で動いてますね、
うん、
特にここに古代の越後の国古市郡というパンフレットがありますけど、これは新潟県歴史博物館が主催の12月22日ですか、終わりましたけど3月とかにもう一回あるんですね、
うん、
この他にその新潟県の教育委員会も新聞の日曜版で出していますが、越後の国益確定1300年リレー講演会っていうのをやってるんですね、
はい、
これ全部で9回のシリーズなんですけど、今回1月の19日予定してるんですね、
うん、
こんなことでこれらの時にそのぬたりの木だけじゃなくて、岩船の木だけじゃなくて、月さらの木も仲間に入れて、その大和朝廷の上策っていうくくりで県でも取り上げてくれるといいなっていう考えなんですけど、その方向で動いてますので、私も鴨後会場で参加しましたけど、なかなか中身の濃い会議をしていますので、うん、大変いいなと思ってますね。
その鴨での開催に参加したということですけれども、
はい、
鴨のその会場ではどんなことが行われてたんですか？
鴨はぬたりの木について大阪大学の先生が中心になってお話ししていましたけど、
うん、
そのナタリの木の全体像がわからないんですが、私の研究ではその出雲大社の建て上げ49メーター48メーターという大型のその建物があったんじゃないかという意味の説明をしてましたね。ということは私いつかあの出雲大社と弥彦神社がその似てるという話しましたね、あの大和朝廷とのルート、大和政権とのルートは出雲大社経由と長野の善光寺経由という話しましたが、そういう点でもそのあ同じ研究してる人がいるんだと思ってびっくりしましたね。
実際に会場に来られている方はどういった方が多いんですか？
やっぱりその各教育委員会の担当者とか、その上作に関心のある方とか、あるいはその郷土史会を構成しているメンバーが多かった。会場は満杯でしたね、はい、
結構大学の先生なんかが多いんですか？
そういうんですね、あのほとんどの発表は大学の研究者ですけど、あの国立歴史博物館等も来ますし、新潟県の場合は長岡市の学芸員とか新潟県立歴史博物館の学芸員が発表してましたね、
そうなんですね、
はい、国益確定1300年記念事業で
1300年前のことなんですね。
そうです、そうするとですね、そのぬたりの木とか岩船の木とか月皿の木が新潟県に作られたという6、7世紀まで遡るんですね。
ちょうどその頃なんですね。
そうなんです、7世紀前後のことなので、かなりその新潟県民も各市町村の例えば胎内市とか柴田市とか新潟市のあるいは村上市の市民は関心を持っていますね、
やはりそういう古代の歴史について、まあ徐々にではあるかもしれませんけれども研究は進んできているわけなんですね。
そうですね、でこの間新潟市の博物館で会議やった時には、その胎内市大塚で出た人籠山の古墳がかなり前面に出てましたね。もうすでに県内の関係者はあの大和朝廷と関連するっていう結論に対してはかなり敏感に反応してますね。はい、
やはり私も今年一籠山行きましたけれども、やっぱりその、雰囲気というかね、ありますよね。
ありますね、そうだと思うんですね、特にあの胎内市大塚の場合はその古墳だけがポンとあるんじゃなくて、すぐ200メーター近くに籠幌木山古墳というのがあったり、それから弥彦神社がそのそばに三社もあったり、それから港があったりということで、阿部の平府のその先端とかその出雲大社の神社、あるいは西館の弥彦神社とのつながりが非常にはっきりしてきていますので、かなりいい線いってるなと思って喜んでます。
そうですね、
はい、
では後半でより詳しく お話を伺いたいと思います、
はい、
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する、またある時はFM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する、そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう、その名は柴田調査隊。ウィークで夕方のワイドプログラムご機嫌ラジオ769の中、午後5時40分頃から放送中。チェケラはい、番組後半です。新潟県内の上作の未来志向ということで今回はお話を伺っています。それでは伊藤先生、
はい、
後半ではどんなお話が、
はい、新潟県内の歴史をですね、新潟県内の大学がかなり新潟市も長岡にもある大学が取り組んでるんですけど、いかんせん全体的に見ると県外の大学の研究者が多いんですね。さっき言ったその1300年記念事業でも富山大学とか山形大学とか東北大学とか大阪大学とかというようなことでね、県外の大学の先生方が多いので、ここは一つ新潟県内の研究者各大学頑張らないといけないなと思ってるんですね。
そうなんですね。
そういう点でもその新潟県内の上作の未来志向というのは 今始まった感じがしますね。始まったばかりっていう感じですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
伊藤先生が考えている新潟県内の上作の未来志向というのは具体的にどういったものなんでしょうか。
そうですね、そのそれぞれの市町村の教育委員会が研究をしているのは非常に結構なんですけど、それらをこうまとめるとか束ねるとか情報の交換するとか、そういうことをもっと積極的にやるべきだと思うんですね、
うん、
だから今回もその胎内市でその網目模様の異物が出たっていうので大変騒いでますけど、関心が高まってますけど、それがそのヌタリノキの研究者とか岩船の木の研究者までこう広がらないんですね、うん、残念なことに。だからそれらもう少しその胎内市で出た異物については胎内市で会議をやるとか、すぐ今のところその新潟市の埋蔵文化財の秋葉区のところまで行っちゃうんですよね。そうでなければ飛び越して、そこを飛び越して県立歴史博物館の長岡まで行っちゃうんですよね。だから胎内市に出た異物でも柴田に出た異物でも地元の人がとりあえずまず認識するっていうプロセスがないんですよね。
この地域の方々が触れる機会というか、
そうそうそうそう、そ
こいうのも少ないわけなんですね、
はい、だから未来志向という点ではまずその各大学の研究者とか郷土史研究家が先行するのも大事なんだけど、地元民への啓発理解をこう深めてもらう、先祖に対して考えを深めていく広めていくというプロセス過程が大事かなと思ってるんですね、
うん、
特にそういう考え方でいくと、そのヌタリの木、岩船の木、月皿の木がですね今のところ混同されてるんですね、
うん、
例えば岩船の木は別名月皿の木とも言うっていうようなことでもう NPO の名前に使われてたり、はい、ということになると、いや胎内市がその月皿の木があった場所だっていうふうに胎内市教育委員会が言ってもバッティングするんですね、その辺の調整はやっぱり岩手県の教育委員会とか県立歴史博物館等のところで調整してやった方が私はいいと思うんですね、それは各市町村の問題だから市町村で解決してくださいっていう点ではあまりにも、
なんかいろんなところで調整が取れてなくってちょっとバラバラな感じが、
そこなんです、ね、それがね私非常に残念だと思うんですね、
もったいない感じもしますよね、
はい、で特に私の場合は月皿の木っていうのは中央の大学 の先生も研究者もほとんど未開拓の分野なんですよね。その月皿の木をこういう理由から胎内市大塚だとか築地だとかあるいは柴田市の越塩神社がいじむのにあるので柴田市も関係しているという説を唱えるとですね、聞いたことのない説なもんだから非常にそのアレルギーを起こすんですね、だからどういう理由でそうなっているんですかっていうふうなことを聞くとかお話する機会があればね、私は新潟県 その大和朝廷とのつながりはもっと早く正解が出ると思っているんですね、
そうですね、
はい、
いやでも、まあ、今現在はまあ、月皿の木があったということも、胎内市柴田市の教育委員会ともにこうまだまだなところがあるのでお互いにこう啓発することが大事かもしれませんね。
そうですね、特に行政区地方公共団体の行政区がこう違うでしょ、胎内市教育委員会と柴田市の教育委員会、それは胎内市のことでしょうっていう、胎内市の方々はそれは柴田のことでしょうっていう傾向があるんで、同じその大和朝廷の上作っていうくくりで考えた時にはもうちょっと広範囲に胸を開いて情報交換したり人間の交換をしたりして、その早めに正解を出す方がいいと思うんですね、
具体的にそういった活動を、ね、やっていくことが必要だと思うんですけれども、
はい、そういう点ではその新潟県教育委員会がさっき申し上げたように越後の国益確定1300年記念事業という点ではですね、話しているとね、いやもう一つ上作がありますよっていう意見が出たりですね、それはどういう根拠からその岩船の木を別名月皿の木と言うんですかっていうところまで踏み込んだ意見交換がなされてきていますので、かなりいい感じだなと思っていますね、
はい、 ということで、まあ、番組前半でお話をした通りに少しずつではありますけれどもね、はい、前進してきているということではあります、は
い、本当にあの小さいことを積み上げていく、あるいは小伊豆展とか講演会とか異物の現場学習で巡見するとかっていうのがそのかなり積み上がってきていますので、
うん、
新しい年平成25年はかなり進歩するかと思って期待してるんです。
お、
はい、
いいですね、
はい、
来年またなんかいろいろね、もっと人籠山なんかもっと発掘も進むんじゃないですか。
そうですね、発掘と同時にその分析結果が出てきますので。
そうですよね、
今度はあの秋博に出土した同じ時代の古墳の結果がかなり出てきてますので、うん、それらと大塚の古墳、人籠山の古墳の遺物とのこう付け合わせが行われると、新潟平野、塩津潟を飛び越して新潟平野全体のその歴史が古墳時代まで遡れるという点ではかなり画期的な出来事でしたね。今年は、
今年はそうでしたね、
はい、
来年もまたいろんな発見がありそうで楽しみですね。
そうですね、
わかりました、ということで、いろいろとお話を伺ってきました、
はい、
伊藤先生、そろそろお時間となります、
はい、
次回のお話を聞かせてほしいんですが、はい、なんと次回がこの番組最終回と、
そうですね、
いうことになります。
7月から本当によく聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。では最終回のお話はどんなお話でしょうか。は
い、大和朝廷の上策の月皿の木について総まとめをしようと思っています、
うん、
っていうのは今日のテーマとも重なるところがあるんですけど、新潟県内の上策の未来志向という角度で総まとめしようとこう思ってます。
わかりました。では最終回もどうぞお楽しみに、は
い、お楽しみに。